今日はスタジオでいいのかな今日はこのスナックに、はい、ゲストの方お連れしてくださったんですね、はいはい、ご紹介ください。
仲良しなあの僕らのね、ファッションチアリーダーの、
ファッションチアリーダーの、はい、ファッションリーダーではなくて、
ファッションリーダーじゃないです、ね、ファッションチアリーダーで、千葉から、千葉のねこう地域にいろいろ貢献してる会社の偉い人です、
はじめまして、藤井文也です
あ、やっぱり似てるなと思ったんですよ、ね、
ラジオなんで全然伝わらないんで
本当に似てますお顔が
今日はハロウィンなんですよ、文也さんを意識して
あ、意識して、はい、
ね、コスプレで、
コスプレでね、
お見せできないのが残念
ハロウィンに収録してますからね、
収録してますんで、は
い、放送日は違うんです、
そうなんです、でも大丈夫です、は
い、
大丈夫です、
いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、
文也さんにの、
はい、ますよね、
お名前は、は
い、どうぞ自己紹介してください。
千葉から来ました武藤と申します、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうぞで働いております、はい、
すごい素敵なお声ですね、
なんでフミヤです
マイクの前だけ声が変わるね、武藤さん、
キリンです、
遊んでますねもうね
緊張してるんですよ、全然緊張してる、
緊張してるんですよね、そうです、でそうです、はい、でこうね、僕たちはこう地元の地元でこういろいろ何ですかね、こう地元を盛り上げるために何かやりたいなっていう話をしてるんだけど、うん、まあ本当ねその千葉において、うん、ゾゾさんってすごいこう地域貢献されてて、うんうん、それのまあ本当に先頭立ってこう偉い人なんで、いろいろ話聞いたりとか、うんうん、で岐阜出身なんですよ武藤君、
は
い、
でその千葉より岐阜の方が好きなんですけどね、
岐阜愛も地元故郷愛もすごくあって、うん、まあ、そういう話をね僕ら、うんうん、あの毎週のように会って、はい、してるんですよ、う
ん、あ、東京でももう
そんなに坂さんとは週2回は
あ、それはそれは仲良しですね、
隠し事ないですね、
一緒にお仕事されてるわけではないんですか、
これからちょっといろいろ
するとかしないとか、
するとかしないとか、するとかね、しないとかしないとかするとか、
そうなんです
ね、ゾゾってあのゾゾですよね、皆さんもご存知の、
知ってますかね皆さん、
もちろん
ファッション EC サイト、
ねえ、
国内最大級ファッション EC サイトゾゾタウンです、
ゾゾタウンのゾゾですよね、うん、はい、いや、あの略歴今手元にあるので簡単にご紹介させていただきますけど、武藤貴信さんは1978年に岐阜で生まれて、
はい、
うん、私とほぼ同年代です、
ほぼ、
はい、
ほぼ
79年です私、はい、
お
同い年、
同い年、
何月ですか、
小6だと小5だった
そうですね、武藤先輩よろしくお願いします、ここからだいぶはしょりまして、はい、2002年に
いいですね、いいですね、だいぶはしょりましょう、
はい、はしょりましょう、
スタートトゥデイ、
はい、
現在の株式会社ゾゾ、はい、その前身の会社
です
よね、そうです、に入社をされまして、うんうんうん、そして2004年にゾゾタウン今の EC ショップが立ち上がるんですが、はいはい、うん、その立ち上げにどっぷりと携わられる、
そうですね、2002年って書いてありました、僕入社した
の2002年入社、
あ、じゃあちょうど20年ですね、
そうですね、
入社して、
う
ん、すごい早いですね、
その前は何か違う会社とか仕事されてたんですか、はい、
その前は大学卒業して、うん、でもファッションが大好きだったんで、うん、ファッションに携わる何かになり、あの、はい、あの仕事をしたいと思ってたんですけど、うん、なかなか見つからなくて、
うん、
そのちょっと長くなっちゃうんですけど、実家が糸編の仕事をしてるんです、岐阜なんで、物を作ったりしてるんですけど、うんうんうん、そこで先見新聞という業界誌があるんですよ、
うん、
業界に特化した新聞があるんですけど、うん、そこに広告を出してた投稿 OA システムという OA 機器の販売とファッションブランド、
うんうんうん、
ファッションの会社の機関システムを作ってる会社の広告が出てたんで、なんか面白いな、うん、ファッションかける、その当時 IT みたいな見え方になってたん で、うんうん、でそこに入ったんですよ、大学卒業してで2年間そこで働いて、うん、でファッションのブランドの基幹システムを作ってるんで、うん、全てのデータがそこに集約されてるんですよ、
うん、
今でいうとビーズインターナショナルってエクストララージとかエクストラルやってる、うんうんうん、そこの取引先がスタートトゥデイだったんですよ、うん、でそこのデータを見れたんですよ、で僕はそのスタートトゥデイという会社がネットで販売してるっていうのを大学生の時知ってたんで、
うんうん、
で実際そのどのくらい売れてるのか分かんないじゃないですか、大学生の
時は。もちろん、もちろん、
まあ、どうなんだろうと思ってたんですけど、うん、けど面白いことやってるなっていう会社のデータを初めて見て、うん、びっくりするぐらい売れてたんですよ。あのなんか EC で謎めいた会社がこんなに売れてるんだ、
うん、
と思ってすぐ連絡したんですよ。インフォメーションアットマークスタートツデードット JP 覚えてます。そしたらその当時社長だった前澤さんから連絡が来て、うんうん、なんて来たかちょっとはっきりと覚えてないんですけど、うん、まあなんかそういう問い合わせがなかったのか分かんないんですけど、なんか一回会いましょうみたいな、うん、で千葉行って、うん、あこんなとこでやってるんだと思って、うん、で出てきたと思ったちっちゃいなんか若者が出てきて、それが前澤さんだったんですよ。
へえ。その当時 EC ショップで物を買うっていうのは珍しいことですか？
いやめちゃくちゃ珍しい。
珍しい。
僕ら、まあ、ファッションのね、うん、まあ、プロで、まあ、30年ぐらいやってますけど、うん、当初はその EC で生地は触れない、うん、もちろん試着はできない中で、
ね、デザイン
物が売れ、しかも高いものが売れるっていうのは、うん、もう本当予想がつかなかった。で、うん、アメリカってカタログ販売があるけど、うんうん、アメリカってこう広いじゃない、
うん、
だからなかなか買いに行けないんだけど、うん、日本ってちょっと頑張れば1時間ぐらいで買いに行けるアクセス圏の中で、うんうんうん、もうね信じれなかったですよ、うんうん、だからかなりそういう取り扱いブランドには当初は苦労されてましたよね、
うん、そうですね。なんとなく通販、まあ、うん、ファッション EC というよりか通販というイメージだったので、
う
ん
う
ん、
そうですね、通販の方が馴染みがあるか、まあ、なんか
雑誌の最後の方に何ていうんですかね、なんかちょっとページがあって、うんうんうんうん、でそこで本物かどうかも分からず買うっていうイメージがうさんくさいっていうイメージがあったので、うんうん、まずそこからまず誤解があったのと、うんうん、当時やっぱその僕たちが扱ってたストリートブランドっていいのか分かんないですけど、そういうブランドは、うん、若者向けのブランドはなんかあんまネットで売りたくないみたいな、通販で売りたくないっていう、ちょっと参入消費が結構高かったですね。特に祖父さんは
いろんなね、はい、いろんなブランドがね、はい、
そうですよね。でも独自のブランドではなく、そういう市場を、
うん、
マーケットを展開するっていうのは ね、なんか私も画期的な印象がドカンと ZOZO タウンでこう植え付けられましたよね、うん、あこんなサイトがあるんだ、
うん、
ここに行けばいろんなショップを覗けて、うん、カテゴリーでバーンと検索できて、ね、うん、新しい買い物の体験をさせてもらいましたよね、うん、
いつぐらいなんだろうね、こういうメジャーと言われるか、その分岐点になったのは何年ぐらい前なんだろうね。
実はそのスタートトゥデイが ZOZO タウンやる前に、
うん、
そのファッションやる前にちょっと音楽の CD とかレコードをカタログを作って、まあ電話とかファックスとかで、まあネットでも注文を受けるっていうサービスをやってたんですよ。でそのサービスが半分で、そのストリートブランドを扱うファッション EC のサービスが半分、そういう会社だったんですよ、僕が入った時は。でそのシステムは全て前澤さんが作ってて、でまあ物流も全部自分たちでやっててっていう仕組みはあったんですよ。でもすごいそのCD とかレコードもマニアック で、
うん、
でファッションもちょっとストリートブランドに特化してて、
うん、
でまあ事業がな、まあ、さっきも話した通りすごい最初から売れてたんで、
うん、
ちょっとずつ事業を拡大して、うん、まあ、そのファッション EC サイト、まあ、セレクトショップみたいな、うん、ネット上のセレクトショップみたいなのがいくつか自分たちで仕入れて、
うん、
そのファッション EC サイトで売るっていうサイトが 5,6 個ぐらいになったんですよ、
うんうん、あ、そうなんですね。
でそれぞれにアクセスして、それぞれの ID パスワードで買ってもらってたんですよ、
う
ん、
バラバラで、
うんうんうん、
でなんかまあユーザーから見るとすごい不便だったんで、
うん、
で前澤さんが、うん、まあ、なんか一個そのネット上のゲートウェイみたいな入り口を用意して、
うん
うん、でそこでポータルサイトを作って、
うん、
全てのブランドが一度に買えたらいいじゃんって言い出したんですよ、
うん、
まあ、ビジネス的にはすごいいいなと思ったんですけど、うん、その僕らからすると、うん、何ですかね、ブランドのカニバリというか、
うん、
このブランドとこのブランドは並べたくないとか、うん、ちょっとそういう業界でもあったん
ですよ、ね、
まあ、百貨店でいうとなんか2階のフロアはいいけど3階のフロアは嫌だとか、
そういう
結構横並びがすごいうるさい業界だったので、
うんうんうん、ゾーニングね、
そうなんです、うん、僕らと前澤さん結構意見が違って1年ぐらいそれやんなかったんですよ、
う
ん、
あ、本当、
はい、
結構長かったね。
てか不可能だろうっていう印象でした、
僕らは。
そのからすると
最初その話した通り、結構ブランドさんはネットでもそもそも売りたくないっていうところをなんとか口説いて売らせてもらってるっていう状態で、でその発注する展示会っていうのも行ってもなかなかなんていうんですかね、なんか居づらいというか、発注すればするほど怒られてたりとか、
そうだ、
お前ら あなたたちはちょっと
閉ざされた感じでしたよ。
逆だったんですね。
展示会行ってもこの時間に来てくださいと、その他の地方の取引先さんがいるんで、
そっちが優先でね、
最後の最後で、
うん、
っていうところでやってたのに、さらになんかそういう風にバーンってちょっと広げようとしてたんで、僕らとしてはちょっと怖かったんですね。
ちょっと
で1年ぐらいちょっとそういう話し合いはしてましたね。
それ何年ぐらいですか？
それが2003年ぐらいだと思います。で2004年の12月かな、ゾゾタウンにした気がします。18年前、
ほぼ2年がかりぐらいで、
なんかうちの奥さんのね、昔やってたブランドも、そうね、そのゾゾタウン多分なる前ですよ ね、なんかお世話になってて、結構すごい売ってもらってて、あれがあったんですごい助かったみたいなこと
お世話になりました。
いやいや、こちらこそです。それがね、僕、まあ、今お世話になって
るん
で、巡り巡って
つながってます。
ありがとうございます。その説は
でもやっぱり新しいことするって相当なエネルギーが必要なんですね。
僕らとしてはその新しいことだったので、まあ、人がやってないことをやろうっていうのが結構その前澤さんの方針であったんで、なんか手本もないし、なんかこうしないといけないっていうのもなかったんで、新しいことやってるっていう感覚もないし、とにかく日々毎日一生懸命やったっていうだけなんですけどね。
それすごいよ、
ブランド口説き落とすところから地道な活動ですもん ね、
生み出すっていうのはすごい。
そのあるルールを崩していくっていうのってね、
いっぱい嘘つきました。
いやでもそれが今のね、ゾゾタウンになってるから、もう皆さん、まあ、
最近もねよくね、謝りに行ってたよ、メーカーさんに。
そういう時も
今でも
スーツ着て、今はちょっと、はい、チアリーダーにやっと慣れたんで、謝らなくてもよかったんですけど、
チアリーダーのお話も聞きたいですけど、
数年前はねよく謝りに行ってました。
あ、そうですか。
千葉でっていうと、もうその時点で電話出てくんないですよね。
へえ。
やっぱそのもう千葉に下ろすっていうこと自体もあんまりしてないというか、千葉にあんまりセレクショップがなかったのもあったし、さらにネットでっていうと本当電話も出てくれないんで、
あーそんな時代から、
千葉から社長の車に乗って、みんなその当時 5,6 人だったんで、社長のその当時5人乗れる車に乗って東京行って、なんかあそこなんかおしゃれな人がいっぱい出てくるから、なんかの事務所っぽいねって言って、
すごい
ノックして、入ってよく行きましたよ。門前払いだらけでした。
うわ
いや、それが別に苦でもないし当たり前だったんで、
いや
面白かったですよね。
最高だよね、
ゲームみたいな感じで。
なるほどね。
結構その当時やっぱ話聞いてくれた人は今でもつながってますし、バッて玄関に扉開いて、足入れて、本当新聞の勧誘みたいな感じで閉じられないように
閉じられないように
入れたと思ったらすぐノートパソコン立ち上げて、こんなんやってますみたいな。
すげえ、
やってましたね。
何でも
できるね。そこからでも取引先つながったとこもあるんだ
ね。そうだね、
そうですね。
コンビニ行ってスマートの後ろ見て、あ、ここなんか事務所近いっぽいみたいな感じ、住所書いてあるんです
けど、雑誌のね、
雑誌見て、ファッション誌見て、そこに訪ねに
行ってましたね。
うわー、そんな、
まあでも24、5、6歳ですからね。
そうですね、その。
いやでもさ、今の24、5、6歳でそのぐらい根性ある人も、まあいると思うけど、みんながみんなそういうわけじゃないからね。
根性あるね、それ。
根性あるよ。根性ある。
しかもその前澤社長の言葉にパワーがあったんでしょうね、きっと。
まあ、それもある。
未来を感じてたから、ね。
まあでもその僕らやってるのは売れてたんで、も
う。
そんだけ仕入れてもすぐ。仕入れて商品を写真撮ってアップして、もう次の日には全部出荷してたんで、それの前にちゃった
んですよ。すごいね、それってね。
あ、じゃあもう
そうなんですよ、
自信があったってこと
です
ね。
うん、そうですね、
実績と。僕らは当たり前のことやってるっていうか、売らせてくださいすごいお客さんいるんでっていう感覚だったのが、やっぱブランドさんからしたら、まあ他もやってないし怖いっていうのもあるし、自分たちが大事に作った商品は自分たちがその最高のプレゼンテーションの場はやっぱフィジカルのお店っていう感覚があったんで、それも理解はしてたんですけど、こっちにもお客さんいるんでぜひみたいな感じでしたね。
なるほど、
そうですか。
いや、 真面目な話。
そうですね、これでいいんです。
いや、すごい貴重なお話を
聞けました。とりあえずちゃんとね、いやいやいや、それはそういうこと聞きたいと思うね。
本当に、
うん、みんな知ってるようでさ、そういうことも知らないし、
うん、ねえ、はい、いや、このスナックはなんか思い出の曲をお聞きしてるんですけど、はい、何かありますか、その頃に聞いたような曲とか。
その頃に聞いたような曲は多分結構うるさい系だったんであんまりあれなんですけど、あんまり音楽がそんなそこまで深く趣味じゃなかったんですけど、
う
ん、
そうなんですね。
父親の影響で結構父親がそのオールディーズっていうジャンルとか、まあ、ビートルズとかローリングストーンズとかそういうのがすごい好きだったので、うんうん、でそこでのまあ思い出の曲ということで、はい、ちょっとしっぽり
しっぽりとぽり、うん、ビートルズのナンバー、はい、In My Life、
はい、
しっぽり。じゃあ幼少の頃に聴いた曲ですか。
そうですね、その、まあ、ファッションもそうですけど音楽も全て結構父親の影響が多かった、うん、大きかったんで、すごいコムデギャルソン大好きなお父さんだったんで、
おしゃれ、
おしゃれな
ね。いいな、そんなね。
ね、
ね、
岐阜の人ってみんな結構そういう人が多くて、お父さんの周り結構みんなファッション系の人が多かったんで、
そう、やっぱり
幼児派なのか、うん、ギャルソン派なのか、
生地屋さん、ウールの産地なんですよね。
うんうん、
だからね、
あ、そうだ
ね、うん、あ、じゃあそういうブランドの方も買い付けに来るような。
そう、あのブランドの人がその岐阜の美州っていうところに生地発注したり、うん、その生地屋さんの周りに、うん、まあ、いろんな、まあ、生産、うん、生地の加工だったり縫製する会社が周りにあって、だから、まあ、そういうね、環境ってこと
ですね。関わりがあって、
もう親戚もみんな身と辺の仕事、うん、ボタン作って付属屋さんだったり、
う
ん、
そうですか。
母親もパタンナーだったんで、
うん、
まあ、その社内恋愛とかそういうので結婚したみたいです、う
ん
う
ん
う
ん、そっかそっか、だからファッションのことも昔から好きだったんです ね、
ね、今ね、もう
チアリーダーになり、やっとチアリーダーになります。
そう、そのね、ファッションチアリーダーがもう気になってしょうがないんですけど、その単語、うん、2022年の2月に株式会社 ZOZO のファッションチアリーダーという役職に就かれたんです。
これまあ自分でつけたんですけど。
あ、そうなんですね。
そうですよ、誰もつけてくれないですよ。
ふざけた、ふざけた。
本当に部署があるんですよね。
はい、部署というか僕一人なんですけど、チアリーダーでも増やしていかないといけないんで、仲間を今募集中ではあるんですけど、うんうん、
具体的にどういうお仕事をされてるんですか。
見習い中なんですよ、まだ。
一人しかいないのに。
一人しかいない、見習い中なんで、うん、まだ具体的なあれはないんですけど、
うんうん、
まあ、ただちょっとこれちょっと長くなって恐縮なんですけど、うん、2019年ですね、前澤さんが辞めて、
うん、
前田さんが辞めたっていうのはすごく自分の中で結構大きくて、
うん、
で、まあ、ずっと一緒にやってきたし、
うんうん、
前田さん辞めて僕が一番古くなっちゃったんで会社の中で、うん、まあ、ある種残されたっていう気持ちもありますし、
うんうん、
けど背中見せてくれたって気持ちもあるんで、お前はどうするんだ的なのもあって、
うん、
結構まあ2019年から21年、2年ぐらいはなんかいろいろちょっともやもやというか、うん、悩んだというか、
うん、
どう生きていこうかなっていうところで出した結論がファッションチアリーダーです。
悩んで、
まあ、ふざけた、ね、ふざけた、まあ、面白おかしくやろうっていう感じ、まあ、
ちょっとそういう
方が捉えてる
よね。ちょっとそうい
う、すごくポジティブなこの印象は受けますよね。だからそのビジョンが何かあるんですよね。こうまだ漠然としていても、
まあ、偉そうになっちゃうかもしれないですけど、うん、やっぱファッション業界にすごくお世話になったんで、
うん、
まあ、僕も人生50歳を迎えるにあたって、うん、第二の人生を迎えるにあたって、
うん、
ファッション業界に恩返しできるようにの肩書きとしてファッションチアリーダーっていうのが、まあ、なんか面白おかしいし、いじってもらえるし、
うん、
なんか、まあ、前澤さんにもちょっと相談したんですけど、ぽいねって言われたんで、
いいんじゃないですか。
いいですね、
いじっていただきながらも、まあ、何かしら恩返ししていきたいっていう、
なんかこう人と人とつないだりとか、はい、
そうですね、
そういう役割ですかね、
はい、まあ、何でもファッションのことならやっていきたいなと思っております。
恩返し、なんかこのキーワード多いですね、こちらに来るお客様。
そう、確かに、
でもまあそういう年代でもあるかも。
そうですね、
ちょっと折り返し地点というか、
うん、そうですね、はい、
うん、経験を生かして ね、
やりたいことをしっかりやって、
うんうん、
はい、次の、ね、ステップっていうところです
ね、うん、ね、でも千葉に拠点がある会社ということでね、うん、千葉と和歌山もちょっとご縁のある
そうですよ、
地形とか地名も ね、
うん、地名で言うとね、僕も調べたけど勝浦とか、ね、うん、白浜町でも、うん、千葉はもっと白浜町で今は南房総市っていうんだよね、うん、白浜、
名前が変わって、うん、
市になってるんですか、
うん、でね、そうやっぱりね、醤油がね、
醤油、そうそうそうそう、
黒潮に乗って、うん、和歌山のその漁師さんが、うん、あの千葉でいろいろ調子で教えたみたいですよ、うん、
もう先輩ですね、じゃあ
そうです、
和歌山先輩の土地に今来た、はい、来てるってことですね、
うん、黒潮でいうとこっちからですか、こっちから、
こっちからね、
もう千葉に住んで20年ですか、
そうです ね、もう人生の半分ぐらい住んでますね、千葉に、はい、確かに、
そうですよね、
はい、
じゃあ千葉のことも結構お詳しくて、
そういうことになりますよね千葉でもその拠点がもともとは幕張っていう地域で、うん、皆さんちょっとご存知の幕張メッセとか、うんうん、今ちょっとロッテの球場がある ZOZO マリンスタジアムっていう、はいはい、うん、なんかよく音楽イベントとかやるところが拠点だったんで、うん、
埋め立て地ですよね、幕張ってね、
そこがメインで活動してて、うん、結構千葉って和歌山もそうかもしれないですけど、すっごく広いんで、
う
ん、
そう、和歌山そう、千葉も広い、
めちゃくちゃ
千葉市までもなかなか遠いですもんね、東京から行くと、ね、
千葉って言ってもそのなんていうのちょっとね、うん、柏とかも千葉にあったりして、うんうん、千葉と結構千葉市とはすっごい離れてる、
違ったりしますよね、うん、船橋も
幕張が拠点で、
うん、そっか、幕張っていうとやっぱそうですね、千葉っていうよりはなんかこう東京の企業とかの
サテライト、
そう、そういう感じですよね、
そう
そ
う、うん、
確かにそういうイメージ、大きいコンサートがあったりとか、はい、うんうん、
そこで20年ぐらいやってたんですかね、どうぞは会社、うん、で 2年前に、うん、新社屋を建てて、うんうん、今西千葉っていう駅 に移動しました。
あ、そうなんですね、
はい、震災が起きて、
うん、
まあ、結構その埋め立て地だったんで、
うん、
まあ、結構なんですかね、液状化で大変だったのもあって、で物流倉庫はそこにあるんですけど、
うん、
まあ、ちょっと地に足ついたところに行こうっていうので、うん、その西千葉っていうところに行こうと前澤さんが決断して、
うん、その新社屋はたびたびねメディアでもよくカメラが来ていただ
いた、ね、
僕も一回伺って、うん、すごいですよ、すごい本当に、
でもちろん建物もすごいんですけど、うん、武藤君の、コレクションしたアートがバーッと壁に飾って、う
ん、あのアートは武藤さんが
すごい量よね、
されたんですか、
でそのまあ当初から僕もお話聞いてたんだけど、うん、そのまあね、前は前澤さんがすごい世界中から、うん、まあ、素晴らしいコレクションを、うん、購入して、うん、それをまあ壁にかけてらっしゃったんですけど、うん、まあ、前澤さんがそういう風になって、うん、で武藤君は武藤君でその前澤さんと視点が違って、大体同じ年ぐらい ZOZO で働いてる社員の同い年ぐらいのアーティストで日本人、
うんうん、
で自分たちのなんか、うんうん、なんだろうな、こう共感できるような仲間みたいなアーティストに絞って、うん、コレクションしてかけてる、
へ、
でそれはその千葉の例えば子供たちとかが、うん、ZOZO に来て見てもいいし、
うん、
でゆくゆくはそれがなんか QR コードとかついてて、
うん、
それを見たらこのアーティストが何年に書いた作品で、
うん、
アーティストのプロフィールも出てくるみたいにね、うん、したいって言ってて、
うん、
でそれがまあ一つの地域貢献で素晴らしいなって、うん、
ね、
思いました、
美術館みたいに、
はい、
僕のアートの先生は坂田さんですから、
いえいえいえ、
あ、そうなんですか、こちらに大先生が、
大先生にいろいろ教えていただいて、
でもね一緒に
手取り足取り教えていただいて、いろいろギャラリーにも連れて行っていただいて、
あ、そうなんですね、はい、影響を受けて、
多大な影響を受けてます、
うんうん、いや、さすがチアリーダー、
うん、
アートにも精通されてるんですね、うん、へえ。でも ZOZO タウン、和歌山の人はね多分特に利用してるような気がするんです、
うん、
あんまりこう有名ブランドのショップっていうのが
まあね、
ないもんね、
ね、大阪まで行ったりとかしないと、うん、っていうので、はい、う
ん、ちょっと調べてきたんですけど、うん、和歌山で会員登録していただいている人の数が 18.5 万人らしいんですよ、
うん、県で、
県で今和歌山県の人口が
37万ぐらい、
和歌山市がそうですよね、
うんうん、あそうか、和歌山県だと
90万人ぐらい、
すごい、
ね、2割ぐらいです。
すごい、ね、2割5人に1人、和歌山市のだから半分ぐらい、
2、3人は登録していただいてるって感じです。
僕は登録してますよ。
私も登録してますよ。
ここちょっと高いです。あれ坂さん
もちろん
東京都民ですから。
それはすごいね。
そうですね、
すごいことよねそれって。
それすごい。
うん、会員登録なんでそこから買っていただいてる方はまた別かもしれないですけど、
それはすごい。そんな